さて、今日のこの情報源の掘り下げではですね、統計的な結果、特にピーチとか信頼区間、こういったものがいかに誤解されやすいか、そしてそれが科学の解釈に、どう影響しているのか、という点を見ていきたいと思います。これ、意外かもしれませんが、研究者自身でさえ結構誤解しちゃうこともあるんですよね。
そうなんですよ。それはですね、統計的な出力の解釈に、根深い認知的なバイアスみたいなものが関わってるんですね。従来のピーチとか信頼区間の報告の仕方だと、その数字が持ってる、なんていうか実際の情報量っていうのが、しばしば誤解されてしまうと。
それで今回は、ザットラフィーとサンダー・グリーランドによる論文をもとに、これらの統計的な要約をもうちょっと直感的というか、より正確に理解するための、新しい考え方を見ていくんですね。
はい。
優位性とか信頼性みたいな、ちょっとこう断定的に聞こえがちな言葉の代わりに、相性の良さ、英語だとコンパティビリティですか？それとか驚きの度合いを示す S 値、サプライザルバリュー、こういった概念を使うということですね。
まさに、その通りです。ポイントは、ピーチっていうのは仮説が正しい確率なんかじゃなくて、あくまで、特定の仮説とデータとの相性の良さ、これを示す尺度なんだと。理解することです。
なるほど。相性の良さ。
で、同じように、信頼区間って言葉もちょっと誤解を招きやすい。あれはむしろ、データと相性が良いパラメーター値の範囲、つまり、相性が良い区間、コンパティビリティインターバルと呼んだ方が実態に近いわけです。
ふむふむ、相性が良い区間ですか。では、ピーチの具体的な問題点、ちょっと整理させてください。よく言われるのは、ピーチを仮説が正しい、あるいは間違いである確率だと考えてしまう、逆転の誤謬でしたよね。
そうです。
それと、0.05 みたいな、ある意味恣意的な基準値で、優位だ、優位じゃないって、こう、バッサリ二つに分けてしまう問題。これも大きいですよね。
大きいですね。で、そこで提案されているのが、ピーチをもうちょっと連続的な相性の良さの指標として捉え直して、さらに S 値。つまりサプライザルバリュー、驚きの値に変換しようというアプローチなんです。
S 値。
はい。計算式は S イコールマイナスログ2 P、対数の底を2にするのがミソで、これで P 値が示す情報の量を、非常に直感的なコイン投げに例えられるようになるんです。
コイン投げですか？例えば、よく聞く P 値 0.05 っていうのは、コイン投げだとどのくらいの感じになるんですか？なんか優位って聞くとものすごく珍しいことのように思っちゃいますけど。
それがですね、P 値 0.05 を S 値に変換すると、約 4.32 ビットなんですね。
4.32 ビット。
これって、偏差のないコインを続けて4回投げて、全部表が出る。みたいな、その程度の驚きでしかないんですよ。
4回連続ですか？
そうなんです。つまり、統計的に優位って言われる結果でも、証拠の強さとしては、それほどでもないってことも多いわけです。ちなみに、P 値 0.10 だと S 値は 3.32 ビット。0.05 だと 4.32 ビット。この差って、S 値で言うとたった1ビット。コイン投げ1回分の差しかないんです。
うわー、なるほど。それは優位性っていう言葉のイメージとはかなり違いますね。じゃあ、この考え方を、実際の研究例、ブラウンたちの論文で報告された、妊娠中の抗うつ薬使用と子供の自閉症スペクトラム障害 ASD との関連の研究に当てはめてみるとどうなりますか？
いい例ですね。
この研究では、調整後のハザード比 HR が 1.61 で 95% 信頼区間、つまり相性が良い区間が 0.97 から 2.59。そして HR イコール1、つまり効果がないというゼロ仮説、キム仮説と呼ぶことが多いですね。これに対するピーチが 0.0505 だった。
そうです。そのピーチ 0.0505 っていうのは S 値にするとさっきの計算で 4.31 ビットです。
4.31 ビット。
つまり関連がない HR イコール1という仮説に対する驚きはコイン投げで4回連続ヘッドが出る程度ということになります。一方で、例えば、リスクが2倍になる HR イコール2という仮説。これは、臨床的には無視できない大きさの関連ですよね。この HR イコール2に対する P 値は、計算すると約 0.373 になるんです。
0.373 ですか？
で、これを S 値に換算すると、約 1.42 ビットにしかならない。
1.42 ビット ?4.31 ビットと比べると、随分小さいですね。ということは、
そういうことです。HR イコール1 関連なしよりも HR イコール2、リスク2倍の方が S 値はずっと小さい。つまりデータは関連なしという仮説よりもリスクが2倍になるという仮説の方にはるかに驚きが少ない。言い換えると相性が良いことを示しているわけですよ。
なるほど。データは関連なしよりもリスク2倍の方がよりしっくりきてると。
ええ。S 値の差で言うと 4.31-1.42 で約 2.9 ビット。データは HR イコール1という仮説よりも HR イコール2という仮説に対して約3ビット分も反証となる情報が少ないってことなんです。にもかかわらずですよ。著者たちは P 値が 0.05 をほんの少し超えた 0.0505 というただそれだけの理由で統計的に有意ではないと結論付けて関連はなかったって報告しちゃったんです。
それは。
これは推定値が 1.61 もある自分たちのデータが示唆している関連性の強さを有意でないっていうラベルだけで、まあ、見過ごしてしまったあるいは無視してしまった典型的な例ですよね。いわゆるゼロ仮説主義ナリズムの罠にはまってしまったと言えるかもしれません。
ゼロ仮説主義ですか。
ええ。そしてメディアもこの関連なしという結論をそのまま拡散してしまったわけです。
それは確かに問題ですね。 P 値が 0.05 のラインをほんのちょっと超えただけでデータが示しているより相性が良い可能性、この場合はリスクが増加している可能性というのを完全に見落としちゃったと。
そうなんです。
そこでさっきお話に出た相性グラフ、コンパティビリティグラフが役立つということですか。これはどういうものなんでしょう。
相性グラフというのは横軸に関心のあるパラメータの値、この例だとハザード比 HR ですね。これを取って縦軸にそれぞれの値とデータとの相性の良さ、例えば P 値とか、まあ、S 値を取ってプロットした曲線です。
なるほど、グラフにするんですね。
そうです。これを見ればどの HR の値がデータと一番相性が良くて、他の値との相性がどういうふうにこうなだらかに変化していくかが一目わかるんです。ブラウンたちの研究だったらグラフを見れば HR イコール1よりも推定値である HR イコール 1.61 あたりが一番相性が良くて、さらに HR イコール1から 2.58 くらいまでのかなり広い範囲の値が HR イコール1よりもデータと相性がいいってことがはっきり示されていたはずなんです。だから単一の P 値とか区間の短絡だけを見るんじゃなくて、グラフ全体で連続的に相性の良さを評価することがより豊かで歪みのない解釈につながるんですね。
いやー、今回は統計でよく使われる優位性みたいな言葉がいかに誤解とか情報のロスを生みやすいか、そして相性の良さとか S 値っていう考え方がもっと直感的で誠実な科学的推論を助ける可能性があるっていうことを深く掘り下げられましたね。ブラウンたちの事例は本当にその重要性を感じさせられます。
そうですね。
優位か否かっていう二択に抜け出して、データがいろいろな仮説に対してどれくらいの情報量、つまり驚きを提供しているのかを多角的に見ていく。これはあなたが今後研究結果に触れる時の見方を大きく変えるかもしれないですね。
そう思います。最後にぜひあなた自身で考えてみてほしい問いかけがあります。次に統計的な結果、例えば論文とかニュース記事で見た時にこう自問してみてほしいんです。このデータは効果がないっていうゼロ仮説とどの程度相性が良いんだろうかと。そうですね。それ以外の、例えば少し効果があるとか結構大きな効果があるみたいな現実的に考えられる他の仮説とはどのくらいの相性あるいは驚き、つまり S 値を示しているんだろうかって。
なるほど。
その問いを通じて報告されている数字の裏側にあるもっと豊かな物語がきっと見えてくるんじゃないかと思います。